2025年7月8日火曜日、時刻は午前8時31分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてこうお話はつながっていきます。統合失調症は第二次大戦後、抗精神病薬の導入よりも先に軽量化したということが言われています。そうして1960年代に英国と米国との精神科医が同じ患者を見て診断のつけ方の違いに驚きます。1970年代には WHO が主催して世界の9カ所で1000人余りの新鮮な野菜とかの新鮮、1000人余りの新鮮患者を世界から選ばれた診断専門家が診断するという国際統合失調症パイロットスタディを経て、1980年には WHO が国際診断基準第9版、米国が有名な診断統計マニュアル第3版を出します。これらは明らかに妄想型を典型としていますが、妄想型が専門家の診断の一致率が高いという実際的なことを根拠の一つにしています。もし統合失調症が太古からあったものとすると、どうして今日まで残っているのか、統合失調症になりやすい人は淘汰されて残らないはずではないかという疑問があるでしょう。これはジュリアン・ハクスリーという英国の生物学者によって戦後間もなく出されました。この集団統計遺伝学者にとって頭にあったのは、アメリカにおける釜状赤血球症であったに違いありません。この疾患は三日月型の赤血球は明らかに酸素運搬能力が劣るのに、マラリア原虫が寄生できないため、マラリア流行地域ではこの疾患の持ち主はマラリアにかからずに生き残る確率が高く、したがって主にアフリカ人に現在まで残っているのだということです。ハクスリーは自分で仮の答えを出して、これは根腐欠乏に耐えるからではないかと言っています。困窮するんですね。で、苦労、欠乏、困苦欠乏に耐えるからではないかと言っています。あるいはそうかもしれません。私は別の考えを1970年代に出しています。もう一度、私は別の考えを1970年代に提出しました。それは統合失調症に神話的な人にはかすかな兆候を読む能力が欠出しているからではないかというものです。もう一度、統合失調症に神話的な人は、まあなりやすいということですね。統合失調症に神話的な人はかすかな兆候を読む能力が欠出しているからではないかというものです。これは狩猟民族にとっては鋭敏な視力と相まって非常に生き残りに有利な能力です。現在でもこの能力は子孫を残す相手の獲得には、つまり恋愛には、相手のかすかな表情の変化から相手の心情を読んでタイミングを測って接近することが成功率を高めることは言うまでもありません。 相手が雑事に気を奪われている時にプロポーズしたらどうなるでしょうか。また母親の表情や態度から今甘えてもいいかどうかを知ることは赤ん坊にとって非常に重要だとはサリバンの指摘です。幼少時期の生き残り確率、そして早い異性配偶者獲得の確率は共に子孫を残す確率を高めます。困難な時代に生き残る確率もただ耐えるだけでなく予見と先見と目ざとさによって高くなることがあるでしょうとなっておりますね。中井先生は統合失調症に親和的な人はかすかな兆候を読む能力が欠出しているからではないか。ですからいろんなものを、対人関係においていろんなものをこう読み取りやすい、それがちょっと混乱を招くということにもなりやすいということもあるのかもわからないですね。だから現在にも、もう太古から現在にも残っているんではないかというふうなことのようですが、さてさてまた話はどう続いていくでしょうかといったところで、時刻が8時35分になったところ、8時38分になったところで以上です。